どうもこんばんは、しゃべる横井です。いや、これ収録してる日から言うと昨日なんですけど、昨日はもうびっくりしましたね。大阪の北部で大きな地震がありまして、神戸でもだいぶ揺れましたね。僕その時間、何してたかっていうのはちょっと後でゆっくり喋ろうと思うんですけど、すごい揺れてびっくりしましたけど、皆さんは大丈夫でしょうか。そうですね。もう喋っちゃいましょうかね。僕その時間、パン屋さんで働いていました。横池、音楽活動と神戸16ビットの、運営だけじゃ、食っていけないんで、朝にアルバイトをしているんですけど、実は今年の1月、もうまさにお正月からなんですけど、実は僕はパン屋さんで朝に働かせてもらってまして、で、パンを作るってのは無理です。パンを作るってのはもうプロ中のプロやないと無理です。素人には絶対できません。だから僕はパンは作ってないんですけど、そのパン屋さんでサンドイッチを、作らせてもらって、てまして、朝も早くから行って、仕事してるんですけど、もうまさにその仕事の最中というか、7時半オープンの店なんですけど、7時半にオープンして、もう7時58分ですよ。もうほぼ8時の時に、揺れまして、ほんまびっくりしたんですけど、こっちはびっくりというよりも、揺れてガッシャーになって、そのパンの作ってたやつが落ちたりとか、あと停電してその冷蔵庫とかね、止まったらその、発酵とかさしてるんで、そんな止まったら、もうパンが全部売り物というか、もう全部パンになっちゃうんで、そっちの方が大丈夫かっていうことで、地震どころじゃなかったっていう、感じなんですけどね。で、それで横く最近ラジオを聞くようになったって言ってるんですけど、それはまさにそのパン屋さんの仕事の影響ですね。パン屋さんの中でずっとラジオをかけていまして、僕大体朝4時半ぐらいから働いてるんですけど、4時半から大体11時ぐらいには帰るんですけど、4時半から11時ぐらいの間、ずっとラジオを聞いていまして、そうやって仕事してるんですけど、ほんまに何て言いますか、その地震時、地震があった時はラジオ本当に便利ですね。僕、その中学高校の時はラジオを聞いてたんですけど、そっからパッタリ聞かなくなって、ようやく最近またラジオを聞く生活が始まったんですけど、やっぱり地震とかなんか、いろいろ、ミサイルとかね、ミサイルとか飛んできた時は、テレビかラジオをつけてくださいってことをよく言ってますけど、もちろんテレビでもいいんですけど、ラジオって本当に便利ですわ、もう。ラジオの情報的確ですからね。もちろんテレビも的確ですけど、やっぱりラジオはその地方局がいっぱいあるんで、本当にローカルな情報がすぐ入ってくるんで、だからもう今回僕そのラジオを聞いてる最中に地震が起きたんで、その時にラジオを聞いてて、本当ラジオ便利やなと思ったんで、別に商品の宣伝をするわけじゃないですけど、やはり皆さんやっぱり一家に一台ラジオは置いておいた方がいいんちゃうかなって思いますね。僕もだからその朝の仕事の影響で、もう自分の家でもラジオがすぐつけられるような環境に、今してあるんで、そっか、でも、僕んち、そうは言うても、コンセントささないと、ラジオつかないんですよね。やっぱりその電池駆動のラジオ、僕も用意しとこうかなって思っています。そんなわけで、その、朝にラジオを聞いてるってことを、今年に入ってよくネタにしてるわけですけど、ラジオって複雑で、どの曲を聴いてるかとかいうのあると思うんですけど、そのラジオってその、なんていうかその、一つの番組をいろんな曲が買ったりしてるんで、下手すると聴いてる曲が違っても、聴いてる番組一緒っていうことがあるんですけど、僕はキース FM 神戸を、僕というか、そのお店は、聞いてるわけなんですけど、朝の時間帯ってものすごいマニアックな番組ばっかりなんですよ。そういったところがやっぱりテレビとの違いかなと思うんですけど、だからこのしゃべる声もポッドキャストやってるわけですけど、ある意味ではもうポッドキャストに近いですね、朝のラジオって。で、その朝のラジオのマニアックな放送を聞いてたら、ラジオでもこれぐらいマニアックなことをしてるんやから、別にポッドキャストってもっとマニアックで自分勝手なもんでもいいんちゃうかなってことを、思うようになってる最近の横井系ですけど、いろいろありますよ。キッス FM 神戸、 まあ、キス FM だけじゃなくても、やってる番組だと思うんですけど、フューチャーズっていう番組が、まあ、毎朝5時半からやってるんですけど、このフューチャーズっていう番組がもう面白いんですよ。その、まあ、本当に週替わりというか、まあ、曜日担当でいろんなパーソナリティの人が出てくるんですけど、まあ、大体作家さんとか大学教授の人が出てくるんですよね。あと、まあ、経営者の人も出てきますからね。それでどんな話するかっていうと、僕一番ツボなんが、AI を研究している AI じゃない、あ、違う、これはまた別の人だ。あ、またそうなんですよ。 AI を研究している、もうすごいなんか天気予報士、福井さんですよ。天気予報士の福井さんみたいな喋り方で、松田拓也さんって人ですかね、いるんですけど、 AI についてを語りまくってるおじいちゃんがいるかと思ったら、僕は一番ツボなんが、ドローンが大好きな大学教授がいるんですよ。ちなみにこの大学教授は、その本職は、インターネットというか、その、ま、ネット環境の整備というんですかね。それ関係の仕事してる人なんですけど、その人やたらドローン好きで、もう毎週ドローンの話ばっかで、ついにはそのドローンメーカーの社員さん呼んできて、そのドローンのこれからとかいう話とか、まあ、ドローンってま、今何に使われてるか、かっていうと、まあ、写真とか動画の撮影なんかに使われてるわけですよ。そのドローンって分かんない人いたら説明しておくと、まあ、ラジコンヘリコプターです。ラジコンヘリコプターのことを、まあまあ、もうドローンと言っちゃっていいんですけど、そのラジコンヘリコプターを上空に飛ばして、まあ、写真撮ったり、動画を撮ったりして、まあ、例えばその、普通に綺麗な景色撮るという人もいるんですけど、他にもその工事現場の人なんかで、その高いところの安全確認、やっぱりいちいち人間するの危ないし、手間もかかるじゃないですか。そういうところに、使ってますとかいう、人もいるんですけど、それについてを熱く語るっていう、まあ、この番組30分番組、まあ、1時間の時もあるんですけど、やたらドローン語る教授とか、あと、これ、前田瑠衣さんって人ですね。やたら世界を旅する人で、まあ、この人は月に1回しか出てこないんで、月に1回出てきて、どこを旅したかっていう、しかもその旅する場所がものすごい辺境というか、めっちゃマニアックな、場所を旅してる人とか、まあまあ、あと政治評論家の人、あ、もう、これはまあまあ何人かいますね。まあ政治評論家の人とか、まあまあ、あと作家さんなんかで、まあ最近のいい作品なんかを紹介するっていう風なことをやってるんですけど、まあまあまあ、マニアックすぎて、こんなんラジオでやっていいんかなと思うようなレベルなんですけど、まあ僕はもう毎週、まあ月1の人もいますけど、もう全員ツボで、いつも、楽しみにしています。まあ、そんなわけで、だから、喋る横井も、まあ、これはま、早朝5時半の番組なんで、まあ、早朝5時半のラジオ番組ぐらい、行き切った番組にしててもいいなぁなんてことを、毎朝、思っています。まあ、そんなわけでちょっと話は戻って、まあ、そんなわけで横井家、朝の4時半ぐらいから、だいたい、まあ、パン屋さんで仕事しながらラジオを聞いてるんですけど、まあ、そろそろ僕そのブログに、そのパン屋さんも、しっかりお店の名前とか場所なんかも出そうかなと思ってるんですけど、まあ1月に始めてもうすぐ半年なんですよ。まあ6月、末をもって半年ぐらいになるんですけど、まあパンって本当にプロ中のプロの人じゃないとほんまに作れへんぐらいすんごい難しい作業で、まあだから一応サンドイッチやったらまあ素人でも作れるかなってレベルではあるんですけど、まだまだ僕プロレベルじゃないですね。まだまだうーんっていうところもあるんですけど、一応そのまあまあまあお店の方からまあ売り物にはまあなるなっていう、まあ一応これまあ売り物にしてもいいかなってぐらいのお墨付きをもらって、まあ今売ってる状態なんで、売り物には今なるレベルになってるんですけど、まあ、胸張って宣伝していいかなっていう状態になるまでは宣伝やめとこうと思ったんですけど、まあ、そろそろいいかなって思ってるんですよね。まあ、っていうのも、まあ、自分で作ったやつを自分で食べるっていうことも、まあ、結構させてもらってるんですけど、ほんまに自分で食うてもこれはうまいって最近ほんまに思えるようになったんで、まあ、そろそろいいかなと思ってるんで、またまあ、それは詳しくはまた、今度紹介しようと思ってるんですけど、まあその僕がまあ、まあ早朝から午前中、まあお昼前ぐらいまでですね、働かせてもらってるパン屋さんについては、また詳しくお教えしようと思います。まあまあまあ、そんなわけで、まあ、地震が起こった ことがきっかけになって、まあ、ラジオの通常とかパン屋さんの通常を語ってしまいましたけど、まあ、地震が起きて、もう今これで1日半経ったわけですけど、特にあの東日本大震災とか熊本地震なんかは、最初の大きな揺れが、実は本震じゃなくて前震、まあまあ余震はまあ後ですね、まあ前震だったってことで、普通大体どっちの地震も48時間後にもっと大きいのが来てるってことなんで、今僕はこの収録中にもですよ、大きいのがドーンと来てもおかしくない状況なんで、もしこれで僕が死んだ場合は僕の遺作になるなと思ってるんですけど、まあまあそんなわけにはいかないです。横池もうすぐ完成するセカンドアルバム、もう今本当に佳境、もう終盤ですねに差し掛かっていまして、一応そうですね、もうこれはブログで宣言しましたね、11曲収録します。でその11曲がひとまず、実はこの喋る横を撮る前、本日全部録音し終えましたが、こっからですね、まあ、11曲、まあ、完成するまで、でもですね、今までもその完成したやつをゆっくり聞いてて、まあ、また今からゆっくり聞き直すんですけど、まあ、部分的にちょっと、ここ、まあ、ちょっと、修正というか、まあ、編集し直そうかなとか、っていうのも、その、余分に取ってあるパートとか、そんなんあるんですよね。だから、やっぱり、このパートよりも、このパートの方がいいかなとか、まあ、そういう、ちょっとした編集とか、まあ、そうですね、部分的な修正もちょっとするかもしれませんね。そういう修正なんかもして、まあまあ、その、第一段階の、ちょっと、自分での編集作業に、こっから入るんで、まあ、まだ完全に完成ではないですし、しかも、その編集とか修正を終えてできた音源、は、まだそれ完成品じゃないんですよ。そっからマスタリングって言って、こっからは僕その、本職のプロの音響さんじゃないんで、僕はちょっと手つけられないんですけど、まあまあ、笹山さんにお願いして、発売できるような音質に整えてもらうんですよ。まあ、発売できるような音質って、いうのは、まあまあ、ノイズを除去してもらったりとか、まあ、ちょっとした、ボリュームバランスなんかをいじってもらったりとか、まあ、あと、これはもう完全な音楽用語になるんですけど、まあ、コンプレッション&リミッション。まあ、コンプレッサー、リミッターじゃない、リミッター。まあまあ、音を圧縮するとか、まあ、ちょっとそういう作業なんかを、プロの音響、まあ、笹山さんですけど、にお願いして仕上げてもらおうと思うんで、まあ、特に笹山さん、この作業にはめっちゃこだわらはるんで、で、しかも11曲分あるんで、こっからが長いんですよ。アルバムボーイフットも、こっからがすごい、長かったんですよね。だからまあ、1ヶ月以内の発売はまずないです。なので、まあまあ、こればかりはまあまあ、僕と笹山さんがゆっくり作業して発売という形に持っていこうと思いますんで、発売の目処がつきましたら、また喋る横井で告知させてもらおうと思います。まあ今日はこんなもんですね。そう。変化球勝負を、その、お高めフェスのコンピレーションから今発売させてもらってますけど、そっからそのバージョンをいじるかどうかっていう問題を、まあまあ、ちょっと前にくどくど喋ってましたけど、結局その、アルバムボーイフットじゃない、セカンドアルバムバージョンの、こうしたらいいんちゃうかっていう目処が立ちまして、今、そのバージョンに今切り替える作業を、まさに今、取り掛かろうとしてるところでして、まあアルバムではまあ新しい、まあアレンジではないですね。新しいミックスでいこうと思いますんで、まあそれも楽しみにしてもらったらなと思うんですが、まあひとまずはオトガメフェスさんのコンピレーションに提出させてもらいました。一番シンプルなバージョンの変化球勝負を、まあ今日はかけてお別れしようかなと思います。それではお別れのナンバーは横井圭で、変化球勝負です。
渾身の変化球勝負だ、綺麗事ばかり掲げる社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつほどに声を荒げて、直球勝負を をねだるが無くそうな顔してタイミング測るちっぽけな懐をめがけて投げ込むのさ腕だけ振ってチェンジアップ力をそらしチェンジアップお前の気合いなんて知ったこっちゃね小手先だけでスローカーブ目線をそらすスローカーブお前の美談にされてたまるかやつほど夢を語る社会に飽き飽きだ嘘を覚えた白状ものほど直球勝負を叫ぶが真面目な目をして癖を探ってるボケない刻まに投げ込んでやるのさ
喋るよ
喋るよ来い
あの忘れてました。あの横井圭6月23日土曜日神戸16ビットのブッキングライブに出演します。そして、そのすぐ後ですけど7月6日金曜日の16ビットのブッキングライブにも出演します。そしてその2日後、7月8日日曜日には、毎年恒例のイベント細田文明生誕祭2018のオープニングアクトもさせていただきます。そんなわけで6月23日土曜日、そして7月6日金曜日そして7月8日日曜日の神戸16ビットのライブぜひ来てください。よろしくお願いします。お問い合わせはあのブログツイッターに流している、まあ、貼っているメールアドレス451KEI 451小文字で KEI @gmail.com によろしくお願いします。いやー忘れてました。それでは、さよなら。